皆さん、いかがお過ごしですか？ここからは藤沢市障害学習大学放送通信コースをお送りします。この番組では障害学習大学の放送通信コースとして、市民の皆様が在宅で学習する機会を提供しています。この講座のテキストは受講をお申し込みいただいた方に配布しています。講座の内容に関する資料を掲載していますので、ぜひご利用ください。お申し込みに関しましては、障害学習活動推進室、電話番号 0466-25-8890 までお問い合わせください。現在お送りしているシリーズは、アンニョン、ポリョン市、藤沢市の姉妹都市、韓国ポリョン市を知るです。藤沢市と韓国ポリョン市は姉妹都市提携を結んでおり、さまざまな交流事業も行っています。そんなポリョン市の紹介を通して、魅力いっぱいの韓国文化に触れてみませんか？韓国の今がわかるホットな情報を現地の方々の声とともにお届けします。講師は藤沢市都市親善推進委員の斉藤詩織さんです。今週は第3回ポリョン市のイベントについて、 SNS などで使う韓国語についてをお送りします。
藤沢市障害学習大学放送通信コースをお聞きの皆様、アンニョン、いかがお過ごしでしょうか？藤沢市都市親善推進員の斉藤詩織です。ここからの時間は、藤沢市障害学習大学放送通信コース、アンニョンポリョン市をお届けします。この講座は、各回ごとにテーマについてのご紹介、そして今日の一言として、プチ韓国語講座の2つで構成されています。プチ韓国語講座は、しっかりと韓国語を話せるようになるための内容をお伝えするというよりも、講座のテーマなどからピックアップした韓国の文化に触れたり、ちょっとした一言を覚えてみるといったような時間になります。さて、前回はコロナ禍以降の姉妹都市交流についてご紹介をしてきました。最近ではコロナ禍による渡航規制も緩やかになり、すでに韓国に行ってきましたなんていう方も、講座をお聞きの方の中にはいらっしゃるかもしれませんね。そういう私も昨年11月末に約3年ぶりに韓国に行ってきました。これからはもっともっと韓国旅行に行く方が増え、そして講座をお聞きの皆さんの中には、せっかくならポリョンに行ってみたいなんていうふうに思っていただける方もいらっしゃるかもしれません。そんな方々のお役に立てるかもしれない第3回、早速始めていきましょう。今回はポリョン市のお祭りについてご紹介をしていきます。藤沢市と同じように、海水浴場を有するポリョン市は韓国でも有数の観光都市です。そんな観光都市ポリョンの様々なお祭りについて今回はご紹介します。ポリョン市最大のお祭りといえば、テチョン海水浴場一帯で開催されるポリョンマットフェスティバルです。テキストの表紙にも綺麗な砂浜の写真があったかと思いますが、あの海岸一帯がポリョンマットフェスティバルのステージとなります。このお祭りは、以前もご紹介した通り、ミネラル成分が豊富な泥が有名で、その泥を使ったアトラクションや、その年によって K-POP ライブ、またテレビ番組の公開放送など、様々なステージが繰り広げられるお祭りです。昨年のポリョンマットフェスティバルは、ポリョン海洋マット博覧会との同時開催ということで、約1ヶ月間開催期間がありました。その時には、開会式に就任したばかりのユン大統領が挨拶に登壇されたり、 またパビリオンでは最新の映像技術を用いて海の世界を知ることができるなど、これまでにはない規模での開催となりました。今年は26回目を迎えるわけですけれども、このマッドフェスティバルもコロナ禍では大きな影響を受けました。2020年の夏、韓国国内でも大きなイベントは続々と中止が伝えられていたんですけれども、このポリョン市ではオンラインによる開催を決定しました。これほど大きな規模のお祭りを中止ではなくオンラインで決行という決断をしたのは、これは私の個人的な感覚ではありますけれども、韓国国内でもかなり早い方だったのではないかなというふうに記憶しています。ご自宅でマットを楽しんでもらえるようにということで、マットのおこもりセットなんかを販売して、それらをお家で楽しみながらオンラインを通じて世界中の人とつながる、そんなイベントだったんですね。さすがにオンラインでマットフェスティバルなんていうのはなかなか機会がないなということで、実は私もこのオンライン参加させていただきました。会場の方は無観客のステージが用意されてまして、そちらで MC の方がこう続々と歌を披露されるアーティストの方をねご紹介していったりとかするんですけれども、その間にこう各国の皆さんもオンラインに参加していますので、皆さんと一緒にこうインタビューをしたり、ちょっと話をしたり、またはたまたその方たちの何かパフォーマンスを見たりみたいな時間が流れていきました。そして私の方はですね、アイドルグループでメンバーの中に日本人がいるグループが登壇した際に、その方が日本語を使ってくれたりとかもしましたので、日本の方も見ているよというような、コーナー趣旨だったんでしょうね。そちらの方で参加をさせていただきました。世界とつながるマットフェスティバルということで、他にもね、本当に海外いろんな国の方が参加されていたのも印象的でした。ちょうどこの頃というのは日本でも在宅勤務なんていうのもね、だんだんとこう当たり前化しつつある、浸透しつつある、そんなタイミングでしたので、このイベントで改めて日本でも世界とオンラインでつながれるんだということを実感した瞬間だったとも思います。そしてその後も、リアルとオンラインのハイブリッド開催なども、行いながら、昨年の博覧会では、完全にリアルイベントとしての復活を遂げたということです。聞くところによりますと、マットフェスティバルを始めた頃というのは、スペインのトマト祭り、有名な祭りありますよね。あんなスペインのトマト祭りのような観光客が参加型であり、しかも世界から、多くの方が楽しみに集まってくるイベント、そんなことを目指してスタートをされたそうです。もちろん開催当初というのはお客さんも本当に少なかったということなんですけれども、今では韓国でポリョンといえばマットフェスティバルと回答が返ってくるほど、国内ではもちろん世界的なお祭りに成長したと言えそうです。またこうマット祭りをとても愛していることが伝わるエピソードの一つとしては、こうお手伝いされる方はもちろんなんですけれども、本当に様々な方がマットの T シャツだったりポロシャツだったりを期間中ってよく着てらっしゃるんですよね。マットのイメージカラーはオレンジなんですけれども、本当にたくさんのこうオレンジ色の服装をされた方が街中に溢れていまして、そして私たちも公式で訪問したりするときには、そのポロシャツだったり T シャツなんかをプレゼントされるんですけれども、もう本当に街中がマットオレンジに染まるという感じで、よくよく見ないと日本の私たちの仲間なのか、それとも韓国側のおもてなししてくださっている方なのかを見間違えてしまうほど、本当にたくさんのオレンジで溢れる、そんな期間でもあるかなというふうに思います。またこのポリョン市では、先ほどマットがとてもね、肌にいいというお話もさせていただきましたが、化粧品なども、販売していますので、そういった化粧品を実際に手に取って試してみたり、また購入してみたりということもできます。最初はあまりその化粧品の種類というのも多くはなかったんですが、最近ではシャンプー、リンス、フェイスパック、また韓国といえばのシートマスクなんかもねありますし、年々と種類が増えていって、どんどん改良がされているようです。そんなマットフェスティバル、ぜひ皆さんも一度足を運んでみていただきたいなと思います。そしてもちろんこのマットフェスティバルは大きな大きなお祭りではあるんですけれども、それ以外にも韓国にはポリョン市にはたくさんのお祭りがあります。そんな中の一つ、有名な観光名所とも言えると思います。 韓国版モーゼの奇跡というのがね、見られるという場所があるんですね。これは神秘の街道というふうに、言われているんですけれども、海水浴場、ムチャンポ海水浴場というところがあるんですが、こちらも本当に多くの観光客でにぎわう海水浴場なんですけれども、その中で月に数回、まあない月もあるんですけれども、月に数回海割れというのが起こります。このテキストに書いてある時刻表みたいなね、時間表みたいなのがあると思うんですけれども、こちらがこの神秘の街道スケジュールになってまして、だいたいこの月の何日に海が割れるよっていうのが分かっているので、皆さんそれを目指してこう海割れに、ぜひ行ってみようということで、このスケジュールを見ながら集まってくる方もいらっしゃるようです。この潮の満ち引きによって海の向こう側にある島に歩いて渡ることができるんですね。隣に写真がありますけれども、まあ本当にこの写真だと人がたくさんいるので、ちょっともしかしたら逆に分かりづらくなってしまっているかもしれないんですが、本当に両側が海で、この人が歩いているところは水がない状態、本当に海が割れて道ができるという状態になっています。まあ家族連れでにぎわって潮干狩りなども楽しむことができるので、本当にバケツを持ったり、スコップを持ったりした、ご家族の皆さんが一生懸命貝を拾っている姿なんかを見るのもなかなか楽しい、そんな海割れイベントとなっています。続いてご紹介するのは、テチョン冬の海、愛の祭り。ちょっとなんかすごくロマンティックで、なんかちょっとご紹介するのも気恥ずかしくなるようなタイトルではあるんですけれども、テチョン海水浴場では、冬に海、火、そして光や愛をテーマとした冬の海、愛の祭りが毎年12月に開催されます。まあ、ロマンチックを演出する松の木を LED でデコレーションした夜景ですとか、光のトンネルなんかで、ね、とっても幻想的な景色が広がるようです。そしてクリスマスイブには花火大会が開催され、この12月も多くの観光客を魅了したようです。またポリョンの冬の風物詩ともいえるのが、海岸を見渡すことができるマット広場。こちらは先ほどご紹介したマットフェスティバルではもうメイン会場にもなっているところなんですけれども、こちらの場所がスケートリンクに大変身します。写真で少し様子がお分かりいただけるかなと思いますけれども、ちょうどこの写真で見ると右側が海になるんですけれども、本当にこうちょっと高いところにあるので、海をこう見下ろしながらスケートを楽しむことができるスケートリンクということになっています。このスケートリンクは2016年から設置されていまして、毎年毎年本当に多くの方でにぎわっているようです。その他にもポリョン市内に様々な場所にスノーパークが設置されたりとか、冬のイベントっていうのが盛りだくさんに計画されているということで、まあ海があるのでどうしても夏というね、いうイメージもあるかもしれないんですが、本当に冬も楽しめる、そんな企画がたくさん用意されています。その他にも季節ごとのイベントというのも非常に充実しているのがポリョン市です。例えば先ほどご紹介した神秘の街道、こちらはもちろん毎月のようにこう海割れっていうのを見ることができるんですが、夏の終わりにはこう海割れ祭りみたいなものが開催されたりですとか、またポリョン市には、自然も豊かで山もありますので、秋にはこう紅葉を楽しむ場所たくさんありまして、もう本当に紅葉をどこで見ようなんていうことに悩むことは一切ないですね。本当に素敵な景色が広がっています。イベントは1年を通じて大小様々なものがあるんですけれども、その中でも、ご紹介したイベントが、こちら写真ではステージの様子が映っていますが、のり祭りです。ナポレオン市は海に面しているということもあって、海苔が名産品なんですね。ここでは生産会社が一堂に会して販売を行っています。その海苔を味見しながら、自分に合った生産会社の海苔はどこなんだろうなんていうふうに自分のお好みを見つけてみたり、また大量に購入してもちょっと価格的にも嬉しい価格であったりすることもあるので、本当に多くの方でにぎわいます。また実際にこう海苔作り体験コーナーみたいなものが用意されていることもありますので、海苔作りに挑戦することもいいですし、その他には出店でこう海鮮を楽しむこともできたりするんですね。海苔祭りではありますけれども、まあ普通のお祭りのように、まあ屋台というか、まあテントが張られていて、いろんなところに美味しいものが並んでいたりもしますので、そういったところで軽く一杯みたいなことも楽しみの一つかもしれません。 そして写真にもあるようにステージイベントも非常に充実しているのがこののり祭りなんですね。ステージイベントを楽しんだり、また花火なども上がったりすることもありますので、楽しみ方は本当にあなた次第という感じになると思います。この、のり祭りなんですが、例年11月に開催をされています。ちなみにのりは韓国語ではキムって言うんですけれども、まあ、このお祭りについては、先ほどご紹介したマットフェスティバルもそうなんですが、お祭り自体のことをチュクチェって言うんですね。漢字にすると祝う祭りと書いて、祝祭というふうに書いて、これを、韓国語読みするとチュクチェとなるんですけれども、そのマットチュクチェなんていう言い方もしたりします。そしてこののり祭りの場合はキムチュクチェというふうになりますね。一つお祭りという言い方も覚えていていただけるといいかなと思います。さあ、それでは今日の一言、おぬれハンマディコーナーに行ってみましょう。今回はポリョン市のイベントについてご紹介をしてきましたけれども、やはり楽しいイベントを紹介したり素敵な体験をすると、どうしても SNS というのが欠かせなくなってきますよね。 SNS にアップしたいと思う方も多いのではないでしょうか。そこで今回はそんな SNS に関する韓国語というのをいくつかご紹介できればなというふうに思います。上からチョアヨ、インスタカムソン、インセンシャっていうふうに書いてあるんですけれども、まず最初のチョアヨ、これはまあもしかすると、あ、聞いたことあるなっていう方が多い単語の一つかもしれないんですけれども、これはいわゆるいいねのことですね。誰かの写真にいいねとアクションする、そのいいねのことをチョアヨなんていうふうに書いてあったりしますね。素敵な写真を見たらぜひチョアヨといいねをしてみてください。次にインスタカムソン、これはなんとなくもしかするとご想像がつく方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、まあインスタはそのままですね。インスタグラムのインスタ。カムソンっていうのは漢字にすると感じるに、まあ、性格の性、感性っていうふうに書くんですけれども、こういうふうにするとちょっとこう日本語に変えると何に当てはまるかなっていうのが分かりやすいかもしれないんですが、こちらは、まあ、いわゆるインスタ映えなんていう言葉に当たるかもしれないですね。そして3つ目、陰線者。これは漢字にすると陰線が人生ですね。で、者っていうのはショットですね。写真のショットです。ということで、これはこれまでの人生で最高の写真なんていうふうな意味になります。なので、まあ、直訳すると人生ショットって感じになるんですけれども、まあ、素敵なところで写真が撮れたら、ハッシュタグに陰線者ってつけたりとか、また陰線者と撮るならここですよみたいなまとめサイトがあったりとか、割とポピュラーな言葉になっていると思います。ぜひ皆さんも素敵な景色、素敵な体験をして、ちょっと SNS にアップしたいなと思ったら、そんなハッシュタグをつけてみるのもいいかもしれないですね。さあ、ということで今回の講座はここまでです。次回はポリョン市民の声を聞いてみようをお届けします。どうぞお楽しみに。それでは次回の講座でまたお耳にかかりましょう。アンニョン。
藤沢市生涯学習大学放送通信コース、アンニョン、ポリョン市。藤沢市の姉妹都市、韓国ポリョン市を知る、全8回シリーズをお送りしています。今週は第3回、ポリョン市のイベントについて、 SNS などで使う韓国語についてをお送りしました。次回は第4回、ポリョン市民の声を聞いてみよう1、ありがとう、カムサハムニダについてをお送りします。この講座のテキストは受講をお申し込みいただいた方に配布しています。講座の内容に関する資料を掲載していますので、ぜひご利用ください。生涯学習活動推進室では、この放送を聞き逃してしまった方や、もう一度じっくりと聞きたいという方のために、過去の放送 CD の貸し出しを行っています。 CD の貸し出しは原則として1回1週間まで借りることができます。ご希望の方は藤沢市本町 1-12-17 藤沢公民館労働会館等複合施設 F プレイス2階の障害学習活動推進室まで直接お越しください。またこの講座はインターネットや障害学習活動推進室でも受講いただくことができます。詳しくは藤沢市障害学習活動推進室のホームページをご覧いただくか、この番組のホームページからもリンクが貼ってありますので、そちらをご覧ください。ここでスクーリング開催のお知らせです。今回のシリーズ、アンニョン・ホリョン市、藤沢市の姉妹都市韓国ホリョン市を知るをより深く学ぶために、直接講義を聞ける機会として受講生を対象にスクーリングを行います。先生の直接指導により、放送内容に関する質疑応答など学習内容をさらに深めてみましょう。開催日時は2023年8月20日日曜日午後6時から7時30分まで。場所は県立スポーツセンターグリーンハウスラウンジです。参加費は無料。応募締め切りは7月31日月曜日必着。お申し込み多数の場合は抽選となり、市内在住在勤在学の方を優先します。抽選結果は応募者全員に郵送でお知らせします。その他ご不明点がございましたら、障害学習活動推進室電話番号 0466-25-8890 までお問い合わせください。ここで障害学習活動推進室のご紹介です。障害学習活動推進室は、障害学習活動の拠点として、市民の皆さんがいつでもどこでも誰でも学びたいことを学び、その学んだ知識や成果を地域社会や市民生活に還元することで人生をより豊かにすることを目的としています。障害学習活動推進室には、学ぶ、つながる、育むの3つの機能があります。学ぶ機能では、レディオ湘南を活用した放送通信コースをはじめ、多様なテーマを取り扱ったさまざまな講座を実施し、学ぶをサポートしています。つながる機能では、障害学習サロンを学習スペースとして開放し、障害学習講座の参加者やフラッポ利用者の交流の場、障害学習活動の発信の場として、障害学習活動のつながるをサポートしています。育む機能では、市内の障害学習関連施設、市主催の講座、市内登録サークルなどの情報提供や、障害学習に関する学習相談を行い、育むをサポートしています。詳しい利用方法は、電話番号 0466-25-8890 障害学習活動推進室までお問い合わせください。藤沢市障害学習大学放送通信コースをお送りしました。